このラジオというものに対して私がどうやって近づいたかと言いますと、先ほど申しましたようにAmazonで1年5ヶ月というものを過ごしましたが、もうそこでは生活ができない、このままではもう野垂れ死んだということになりました。とちょうどその時に日本から大宮宗一という有名な方がやってまいりました。その方が私たちの植民地に来た。でその座談会なんかをやっておりますのは親たちがやりますんで、私の小さなチンピラは入れてくれない。それで、そばでうろうろしておりましたらば、この大江宗一一行を道案内してきた人が札幌からついてこられた。これが後に列のそばのいわゆる留安という今年移民80周年をやろうとしております中心の手が回っているところ、この富安の日系教会に晩年働かれたという、この三浦さんという方と私が知り合いになりましたら、彼が言いますのに、君みたいな若い者がこんなところにいつまでもぐずぐずしていけないよと、南の方に行きなさいと、フリオデサンパロに行けばいろんな道が開かるはずだと。ですから、だから私はもうそういうことを言われても見当がつきません。大体ブラジル全体のこと何も知らなかった。南に来たらこういう立派な町があって日本人がたくさんいてということすら知らなかった。そこで三浦さんにお話を伺いましたが、じゃあ私が紹介しようというので、リオとサンパロと一箇所ずつ紹介していただいて、それを頼りに、まあ、いろんなことがありましたけども、飛び出してこちらに参りました。やってきましたのが1955年の10月でございます。で、いろんな経緯がありまして、出来事がございましたが、それを言いますとちょっと長くなりますので端折ります。そして、やってまいりましたのはこのサンパロで、サンパロでその書き付けを持っておりましたところに訪ねていきましたのが、今でいうパイオニアというピオネイロ校という学校でできております。これの前身であります赤間学院、あの有名な赤間日英先生だったんです。で、そこに紹介をいただきまして、私、まあ、落ち着きました。で、そこで、まあ、次の日から職探しということになったわけなんですが、まあ、次の日でもなかったんですけども、赤間先生が自分のところは若い女性ばっかり扱っておるので、あなたのような日本から来た生きのいい青年がいるといろいろ問題を起こすから早く出ていってくれと言われました。それで仕事をですね、まあ、探したわけなんです。で、赤間学院の卒業生の女性と一緒になった、まあ、いわゆる祖父になっておられました上杉さんという、この事務所を訪ねていなさいということになりまして、行った。その方が経営していたのがラジオウルトゥーラの日本語番組なわけでございます。というわけで、私生まれて初めての事務所、いわゆる自立を近くをしたわけです。